半七取物帳。十五夜御用人。岡本喜道。一。私はかつて虚無僧という二幕の戯曲を書いて歌舞伎座で上演されたことがある。その虚無僧の周期や生活については私自身も多少は調べたが、大体はその昔、半七老人から話して聞かされたことが土台になっているのであった。虚無僧の話をするついでに、半七老人は虚無僧と普通の僧とに絡んだ一場の探偵物語を聞かせてくれたことがある。老人はまず本庄押上村について説明した。この頃は、押上町とか、向島押上町とか、いろいろに分かれたようですが、江戸時代はすべて押上村で、柳島と小梅の間に広がって、なかなか大きい村でした。押上の大雲寺といえば、江戸でも有名な浄土宗の寺で、猿若の中村勘三郎代々の墓があるせいか、ここには市村半左衛門とか瀬川菊之丞とかいったような名優の墓がたくさんありました。その隣の西教寺は日蓮宗で、ここの宝物には蒙古退治の曼荼羅があるというので有名でした。これからお話をするのは、そんな有名な寺ではなく、龍頭寺。名前はひどくもったいらしいのですが、いや、もう荒れ果てた小さい古寺で、一時は無住になっていたというくらいですから、大抵お察しがつくでしょう。その古寺へ四五年前から、二人の出家が入り込んできて、住職は善達、那所は善信。この二人がまず居座ることになりました。もちろん貧乏寺でろくろくに檀家もないのですから、住職も那所もそこらを托鉢に出歩いたりして、どうにか寺を持っていたらしい。ところが、ここに一つの不思議な事件が出題したのです。嘉永六年七月には徳川家慶が薨去したので、七月二十二日から五十日間の鳴り物帳事を命ぜられた。鳴り物帳事は下部音曲の類を禁ずるに過ぎないのであるが、それに伴って、他人数の集合すること、留学めいたことなどはすべて遠慮するのがその時代の習慣であったので、差し当たり7月26夜の月待ちには高台や海岸に群衆するものもなかった。翌月の十五夜も月見の宴などは一切遠慮で、江戸の町にすすきを売る声も聞こえなかった。いい月だな。独り言を言いながら道端に立って今夜の明月を仰いでいたのは押上村の農家のせがれ源八であった。源八は今年二十一で小博打なども打つという噂のある道楽者だけに今夜の月を自分の家でおとなしく眺めていることもできず。これからどこへ遊びに行こうかなどと考えながら、ほろ酔い機嫌でここらの田んぼ道をうろついていると、浅着の手ぬぐいに顔を包んだ一人の女に出会った。ちょいと伺いますが、神明様はこの辺でございましょうかと女は聞いた。神明様。徳十字の会と、源八は月明かりに女の顔を覗きながら答えた。 徳重寺へ行くなら後戻りだ。行き過ぎましたか？
うん、
行き過ぎたね、と源八はまた答えた。これから半丁ほども後戻りをして往来へ出たら右へ曲がるのだ。
ありがとうございます。
女は会釈して引っ返していった。手ぬぐいに顔を包んでいながらも、それが年の若い色白の女であることを源八は認めたので、しばらく佇んで彼女の後ろ姿を見送っていた。
ここらで見慣れねえ女だ。狐が馬鹿市にでも来たのじゃねえかな。
馬鹿すつもりならばそのまま無事に立ち去るはずもあるまいと思うにつけて、ほろよい機嫌の道楽者は、にわかに一種のいたずらっ気を兆した。彼は、わらぞうりの足音を盗みながら小走りに女の後を追って行くと、女はそんなことには気がつかないらしく、これも夜露を踏むぞうりの音を忍ばせるようにうつむきがちにたどって行った。月が明るいので見失う恐れはないと、源八も最初はわざと遠く離れていたが、往来へ近づくに従って彼は足を早めた。もう三四軒というところまで追いつくと、女もさすがに気がついて振り返った。悟られたと知って、源八はすぐに声をかけた。
姉さん、姉さん。
神明様へ行く途中には暗い森があって物騒だ。俺がそこまで一緒に行ってやろう。なんと返事をしたらいいかと、女は少し躊躇している暇に、源八は駆け足で近寄った。彼は若い女にこすりついて言った。
さあ、俺が送ってやろう。ここらには悪い奴もいる。悪い狐もいる。土地のものがついていねえと、どんな間違いが起こるかもしれねえ。
まず、こう脅しておいて、彼は無理に送り狼になろうとすると、女は別に拒みもしないで、黙って彼に送られていった。その途中、源八が何か慣れ慣れしく話しかけても、ほとんど推しのように黙り続けているのを見ると、彼女がこの不安な親切者を喜んでいないのは明白であった。それでも、源八はしつこく絡みついてゆくうちに、やがて田んぼ道を通り抜けて、二人はやや広い往来へ出た。それを右へ切れて、さらに半丁ほども行くと、源八の言った通り、道端に小さい雑木の森が見出された。
姉さん、この森を抜けた方が近道だ。
彼は女の手を掴んで、薄暗い木立の奥へ引きずり込もうとすると、女は無言で振り払った。源八は引き戻して再びその手を掴んだ。
おい姉さん、そんなに強情を張るもんじゃねえ。まあ、素直に俺の言うことを。
その言葉が終わらないうちに、彼の襟髪は何者にか掴まれていた。はっと驚いて見返る暇もなく、彼は冷たい土の上に手ひどく投げつけられた。いよいよ驚いた彼は顔をしかめて灰を置きながら見上げると、その目の前には、小無双姿の男が突っ立っていた。自分を投げた男ばかりでなく、他にもなお一人の小無双が、女を囲うように付き添っていた。相手は二人で、しかも、それが小無双である以上、相当に武芸の心得があるかもしれないと思うと、源八はにわかに気遅れがして、彼らに敵対する気力もなかった。 小無双は無言で立っていたが、天外の傘越しにきっとこちらを睨んでいるらしいので、源八はいよいよ怯えた。彼は体の泥を払いながら、これも無言ですごすごと立ち去るのほかはなかった。七八軒ほども引っ返して、源八はそっと見返ると、小無双らの姿も、女の姿も、もうそこらに見えなかった。彼らは森の中へ入り込んだらしかった。あいつらは道連れかなと、源八は立ち止まって考えた。せっかくつけていった女を横合いから奪われて、おまけに手ひどく投げつけられて、彼は悔しくてならなかった。もちろん、正面から手出しはできないのであるが、さりとて、このままおめおめと別れてしまうのも、なんだか残念である。あの女は一体何者であるのか、彼女と小無双らとどういう関係があるのか、それを探り知りたいような一種の好奇心も手伝って、源八はまたそっと後戻りをした。森といっても木立に過ぎないような浅い森である。土地の勝手をよく知っている源八は、続いてその森の中へ踏み込んで行くと、三人はもう出抜けていた。足の速い奴らだ。源八も足を速めて薄暗い森を出抜けると、その行く手に男二人と女一人の後ろ影が明るい月に照らされて見えた。彼らは神明の社のある徳十寺の方角へ向かって行くらしい。若い女と小無双とが今頃どうして神明の社へ参るのかと、源八の好奇心はますます募ったが、何分にも月の光に妨げられて、彼は三人に近寄ることができなかった。もし悟られたら、またどんな目を合うかもしれないという恐れがあるので、彼は半丁ほどの距離を置いて、見え隠れに慕っていくと、三人は途中からさらにつま先を変えて、徳十寺から少し離れた古寺の門前に足を止めた。寺はかの龍頭寺であった。2その翌日から龍頭寺の住職と那須所が宅発に出る姿を見るものがなかった。しかも、ろくろくに檀家もない寺であるから、村の者らも佐の実に気にも留めずにいたが、あれから4日目の朝、近所のおかまというばあさんが墓参りに行って、寺内の古井戸の水を汲もうとするとき、彼女は恐ろしいものを発見した。おかまは青くなって表へ逃げ出した。そうして近所へ触れて歩いたので、村の者らも早速に駆けつけると、龍頭寺の古井戸から人間の屍が続々と発見された。住職の前達と那須所の前身、その他に小無双姿の男二人、合わせて四人の亡骸が引き上げられて、秋の日にさらされたのを見たときには、どの人も皆顔色を変えた。この急報に驚かされて村役人も駆けつけた。他の村人も集まってきた。四人の死骸を一度に発見したなどというのは、この村はもちろん、江戸の市内にも滅多に聞いたことのない珍事であるから、人々はいたずらに慌て騒ぐばかりであったが、それでも型のごとく届け出て、型のごとくに検視を受けた。 そう二人の亡骸は住職と那須に相違なかったが、他の二人の小無双は何者であるかわからなかった。小無双である以上、府家衆本寺の主命院、すなわち宿命を許されたという松陰の書き物を所持しているはずであるが、彼らは尺八、天外、袈裟などの周囲の他には何者も所持していなかった。懐剣や紙入れの類も身につけていなかった。したがって、彼らが誠の小無双であるか、偽小無双であるか、それすらもはっきりしなかった。一人は四十前後で左の肩の外れに小さい傷の跡があった。他の一人は二十七八歳で色の白い人品の良い男であった。その面差しのどこやら似ているのを見ると、あるいは兄弟か、おじおいなどではないかという説もあったが、これとても一部の人々の想像に過ぎなかった。さらに不思議と言うべきは、この四人の死骸に一箇所の傷の跡も見出されないことであった。くびられたような形跡もなかった。さりとて水を飲んでいるようにも見えなかった。他人が殺して古井戸に投げ込んだのか、何かの司祭で四人が同時に身を投げて自殺したのか、それは誰にも容易に解けない謎であった。何か想像しいことが出題したそうで、ご迷惑でございましょう。神田三河町の半七が古文の松吉を連れて、押上村の陣右衛門の店先に立った。陣右衛門はその昔、ご法度のサイコロを掴んで20人余りの若い者を顎で追い回していた男であるが、取る年とともにすっかりと堅気になって女房の名前で営んでいた緑屋という小料理屋を本業に、まず不自由もなく暮らしているのであった。白髪頭の陣右衛門は、帳場から顔を出して笑いながら挨拶した。やあ、三河町、珍しいな。まあ、あがんなせ。松さんも一緒だね。ご苦労、ご苦労。お前さんたちが繋がってきた筋は大抵わかっている。まったく想像しくってどうもいけねえ。そのうちに愛想のいい女房も出てきて、二人は二階の小座敷へ案内された。どうです。相変わらずご繁盛のようですね、と半七も笑いながら聞いた。おかげでどうにか店を張っているが、何しろ、ご長寿の五十日が明けねえうちは、まあ商売休みも当然だ。そこで早速だが、お前さんたちは竜頭寺の一件で出張ってきなすったんだろうが、あいつはちっと難物だね、と陣右衛門は顔をしかめた。私たちの縄張り打ちの仕事じゃありませんが、何しろ事件が大きいから、一通りは調べてこいと、ご自社の方から声がかかったものですから、何が何だか夢中で飛び出してきました。いずれ名主さんのところへ顔出しをするつもりですが、それよりも、まあ、緑屋さんへ早く挨拶に行って、何かの指図を受けた方がよかろうというので、とりあえずお邪魔に来たようなわけで。まだ何か言おうとする半七を、陣右衛門は大きい手を挙げて制した。いけねえ、いけねえ。相変わらず女才ねえことを言って、人をおだてちゃいけねえ。肩になってもう10年。めっきり追い込んでしまった陣右衛門が、売り出しのお前さんたちに、何の指図ができるもんか。だが、 よく訪ねてきてくんなすった。まあ、ゆっくりおしなせ。一杯やりながら何かの相談をしようじゃねえか。今は仇になっていても、押し上げの陣やもん。ここらでは相当に顔の売れている男である。その顔を立てて真っ先に訪ねてきた半七に対して、彼も大いに好意を示さなければならなかった。江戸のお客の口には、あうまいがと、言い訳をしながら、彼は女房や女中たちに指図して、すぐに酒魚を運び出させた。竜頭寺の一件は大抵知っていなさるだろうね、と、陣右衛門はチョコを刺しながら聞いた。よく知りません。何でも、出家が二人、小無双が二人、古井戸の中で死んでいたそうで、と半七は答えた。そうだ、そうだ、と、陣右衛門はうなずいた。つまりは、それだけのことで、他には何にも手がかりはねえ。体に傷のねえのを見ると、自分たちで身を投げたようにも思われるが、坊主と小無双の心中でもあるね。ここらじゃもっぱら、あだ討ちという噂を立てているが、それもどうだかな。敵討ち。相手が小無双だけに、芝居や公爵から割り出して、敵討ちなどという噂も出るのだ。仇二人が出家に姿を変えて、あの古寺に忍んでいるところへ、小無双二人が訪ねてきて、親か兄弟の仇討ち。いざ尋常に勝負勝負の果てが、双方相討ちになったのだろうというのだが、それにしても、四人の死骸がどうして井戸から出てきたのか、その理屈が飲み込めねえ。第一、どの死骸にも傷のねえのが不思議だ。その寺には金でもありますかい？ここらでも名代の貧乏寺さ。いくら近めの泥棒だって、あの寺へ物取りに入るような間抜けはあるね。万一物取りに入ったにしても、坊主も小無双もみんな屈強の男揃いだ。たとえ、寝込みを狙われたにしても、揃いも揃ってぶち殺されて片っ端から井戸へ放り込まれてしまうというのは、ちっと受け取りかねる話じゃねえか。その小無双は前から寺に泊まっていたんですかい？今までは住職と那所ばかりだ。そこへどこからか小無双二人が舞い込んできて一緒に死んでいたんだから、何がどうしたのかわからねえ。と半七は直を置いて考えていた。松吉も目を光らせながら黙って聞いていた。それについて少し話がある。言いかけて陣右衛門は目で知らせると、尺に出ていた女中は心得て早々に座を立っていった。その足音がはしご段の下に消えるのを聞き澄まして、彼は一膝ゆすり出た。死骸の見つけられたのは昨日の朝のことだが、小無双はその四日前の十五夜の晩から泊まり込んでいたらしい。それを知っている者はここらにたった一人あるんだが、うっかりしたことを喋って飛んだかかり合いになっちゃいけねえと思って黙って口を拭っているのだ。そいつの話によると、他に一人の若え女がついていたそうだ。若え女、と半七と松吉は思わず顔を見合わせた。うん、若え女だ、と陣右衛門は微笑んだ。ところが、その若え女だけは死んでいねえ。面白えじゃねえか。なるほど面白いと半七も思った。その女の身元を突き止めれば、 もつれた糸はだんだんに溶けるに相違ない。それを知っているたった一人の男というのは、この村の源八であると陣右衛門は話した。源八というのは、ここのうちへも始終遊びに来るやつで、夕べも私のところへ来て、実は十五夜の晩にこういうことがあったと、内緒で話して聞かせたのだ。三。気の毒なほどの地層になって、女中たちにいくらかの祝儀をやって、半七と松吉が緑屋を出たのは、昼のやつ、午後二時を少し過ぎた頃であった。緑屋のじいさんのお扱いがいいので、思いのほかに油を売ってしまった。これから本気になって稼がなければならねえと、半七は歩きながら言った。まっすぐにその竜頭寺というのへ行ってみますか、と、松吉は聞いた。いや、まあ、名主のところへ顔を出しておこう。それでねえと、何かの時に都合の悪いことがある。二人は名主の家を訪ねて、寺社方の御用で来たことを一応届けておいた。ここでも事件の一通りを聞かされたが、別にこれぞという手がかりも見出されなかった。これから現場へ踏み込んでみたいのですが、誰か案内してもらえますまいか。名主の家では承知して、作男の友吉という若い男を貸してくれた。ここから竜頭寺までは少し離れているので、その途中でも半七はいろいろなことを案内者に聞いた。一番初めに死骸を見つけたというお釜婆さんはどんな人間だね。正直かえ。正直者というほどでもねえかもしれねえが、これまで別に悪い噂も聞かねえようですよと、友吉は答えた。若い時には品川あたりに住んでいたそうですが、十五六年も前からここへ引っ込んできて、小さい荒物屋をやっています。三年前に亭主が死んだ時、自分の寺は遠くて困るというので、あの竜頭寺に埋めてもらって、墓参りに始終行っていたのですよ。ばあさんはいくつだね。五十七八か、まあ、六十ぐらいだろうね。子供はねえので、亭主に別れてからは、やもめで暮らしていたのです。うちはどこだね。徳十寺。神明様のあるお寺だが、その寺のすぐそばですよ。そのばあさんは、本当に子供はねえのかね、と、半七は念を押した。よそにいるかもしれねえが、うちにはいねえ。自分は子供も親類もねえと言っていますよ。十五夜の月の下にさまよっていた若い女は、源八に向かって神明様のありかを尋ねたということを、半七は陣右衛門の話で知っていた。その女とお釜婆さんとの間に何か因縁があるのではないかと、半七はふと思いついた。たとえ実の子はなくとも、親類の娘か知り合いの女か、それがお釜を訪ねてくるようなことがないとも限らないと彼は思った。それにしても、人に道を尋ねるようでは、初めてお釜の家を探しに来たのかもしれないと彼はまた考えた。そのうちに三人は、竜頭寺の門前に行き着いた。なるほど、ひどい荒れ寺だなぁと、松吉は傾きかかった門を見上げながら言った。これじゃあ何かの階段もありそうだ。門内には、その昔、 雷火に打たれたという松の大木がそのままに横たわって、古い石畳は秋草にうずめられていた。昼でも虫の声が乱れて聞こえた。いかに貧乏寺と言いながら、ともかくも重曹がある以上、よくもこんなに住み荒らしたものだと思いながら、半七は草を踏み分けて進んでゆくと、死骸の見出された古井戸はそれであると、ともきちは栗の前を指さして教えた。大きい猿滑りの下にある石の井筒には、一面に湿っぽい苔が蒸していた。今度の騒ぎで荒らされたと見えて、そこらの草は散々に踏み散らされていた。半七も松吉も井戸を覗いた。日を遮る猿滑りの影に覆われて、暗い古井戸の底はさらに薄暗かった。井戸はなかなか大きいので、四人の死骸を沈めるのに司祭はないと思われた。友吉に案内させて、半七らはさらに墓場を見回ると、そこらの大樹の下に二三箇所新しく掘り返したような跡が見出された。半七は身をかがめて伺うと、本堂の縁の下にも同じような跡が見えた。むやみに掘りやがったな。そうですね、と、松吉も司祭らしく首をかしげていった。三人はそれから本堂に登ると、狭いながらも正面には型のごとくに趣味段が設けられて、一通りの仏具は整っていた。しかも、そこらは埃だらけで、大きいネズミが人の足音に驚いて逃げ去った。仏様、ごめんください。少々お邪魔をいたします。こう言って、半七は仏前の香炉、花瓶、その他の仏具をいちいち改めたが、やがて小声で松吉に言った。おい、見ろ。ほこりだらけの仏具に新しい指の跡が残っている。ゆうべか今朝あたり、ここらをかき回したやつがあるにそういね。半七はそこにある木魚を叩いてみた。この寺じゃ、木魚を叩きますかえ、と、彼は友吉に聞いた。木魚を叩くか叩かないか、それはよく知らないと、友吉は答えた。半七は再び木魚を叩いた。和尚の今はどこだね。こっちですよ。友吉は先に立って行きかかると、半七も二足三足行きかけたが、また小戻りして松吉に囁いた。おい、松木、その木魚には仕掛けがある。あっちへ行っている暇に調べておけ。無言でうなずく松吉をそこに残して、半七は友吉の後を追って行くと、破れぶすまは開け放されたままで、住職の居間という六畳敷きの一間が目の前に現れた。半七はまず押し入れを開けると、うちには寝道具と一つの古つづらがあった。つづらには錠が下ろしてなかった。ちょいと手を貸してくんね。友吉に手伝わせて半七は押し入れから寝道具を引き出してみると、枕は坊主枕一つと木枕二つ、掛け布団と敷布団も三四人分を蓄えてあるらしかった。大きい古ヶ屋もひん丸めたように畳んであった。松吉はそっと来て声をかけた。親分。何かの発見をしたらしい眼色を探って、半七は友吉を見返った。おめえはちょっとの暇、 玄関の方へでも行って待っていてくれねえか。邪魔にするわけでもねえが、御用で調べ物をするときに人がそばにいちゃ困ることがある。友吉はおとなしく立ち去った。それを見送って二人は元の本堂へ引っ返すと、松吉はかの木魚を指さした。親分はさすがに目が効いているね。目が効いているのじゃねえ。耳が効いているのだ。あの木魚の音がどうもただでねえと思った。それでどうした?この通り、と松吉は笑いながら木魚に手をかけてもたげると、木魚には底蓋があった。なるほど。考えやがったな、と半七も笑った。木魚の内が空になっているのは普通であるが、これは別に底蓋を作って、その上にかぶせるように仕掛けてあった。ただ見ればありふれた木魚であるが、その口から何者かを差し込めば、底蓋の上に落ちて自由に取り出すことができるようになっている。現に小さい結び舟が落ちていた。半七はその結び舟を開けてみると、女文字で十五夜御用心と書いてあった。十五夜御用心。それは、十五夜における異変を予告するようにも見られた。何のためにこんな仕掛けをしておいたのかな、と、松吉は木魚を眺めた。密書を投げ込むためかね。まあ、そうだろう。今も寝道具を調べたら、おしろいや油の匂いがする。ここには、女文字の踏みがある。何しろ、この一件には、女の詮議が肝心だ。案内の男に言いつけて、まず荒物屋のお釜という女を呼んでみよう。いや、あの男がぼんやりしていて、相手を逃がしてしまうとつまらねえ。おめえも一緒に行って、女をここへ連れてきてくれ。おい、それからな、と半七は、何事かを囁いた。はい、用がす。だが、お前さん一人ぼっちでこんなところにいて、何が出てくるかわかりませんぜ。あは、大丈夫だ。いくら古出屋でも、真っ昼間から化け猫が出ても来ねえだろう。出てくるのは、ネズミかヤブッカか。まあ、そんなものだろうよ。ちげえねえ。じゃあ行ってきます。松吉は縁先から庭に降りて表の玄関口へ回ったかと思うと、やがて聞き慣れない男の声が聞こえるので、半七はしばらく耳を澄ましていたが、ふと思い当たることがあったので、続いて表へ出てみると、そこには松吉と案内者の友吉の他に、子作りの若い男が立っていた。おめえは原発じゃねえか、と半七は出し抜けに声をかけた。へえ、と男は恐れるように答えた。そうか、実はおめえにも会いてえと思っていたのだ。おい松、ここには構わずにおめえたちは早く行ってきてくれ。二人を表へ追いやって、半七はおどおどしている玄八を住職の居間へ連れ込んだ。玄八はもう相手の身分を承知しているらしく、なんとなく落ち着かないような顔をして、半七の眼色を伺っていた。おめえはここへ何しに来たのだ、と半七はまず聞いた。玄八は黙っていた。俺たちの後をつけてきたのか。緑屋のじいさんから何か聞いたので後をつけてきたのだろう。それとも、 この寺に何か探し物でもあるのか。おめえも小博打の一つも打つ男だそうだから、人の前で物が言えねえほどのおとなしい人間でもあるね。はっきりと返事をしてくれ。源八はやはり黙っていた。じゃあ、まあその詮議は後回しにして、これから俺の聞くことに答えてくれ。半七は重ねて言った。緑屋のじいさんの話を聞くと、おめえは十五夜の晩に田んぼを歩いていると、甲かむりをした若い女に会って、それを神明様の近所まで送っていく途中で、おめえがその女に悪ふざけをした。そこへ二人の小無双が出てきて、おめえはひどい目に遭わされた。話の筋は、まあそうだね。それからおめえは三人の後をつけてゆくと、三人はこの寺へ入った。そこでおめえはどうした？帰りました、と、源八は低い声で答えた。寺へ入るのを見届けただけで、すぐに帰ったのかえ。帰りましたと、源八はまた答えた。まっすぐに帰ったかえ。確かに帰ったかえ、と、半七は相手の顔を睨むように見た。緑屋のじいさんは騙されても、俺は騙されねえ。おめえはどこまでも三人の後をつけて、この寺の中まで入り込んだろう。隠すと、おめえのためにならねえぜ。正直に言え。それから何か立ち聞きでもしたか。まったくすぐに帰りましたので、後のことは知りません。こいつ、道楽者のくせにあっさりしねえ野郎だな。やい、源八。てめえはあのおかまというばあさんから鼻薬をもらって口を拭っているのだろう。くどくも言うようだが、緑屋のじいさんとこの半七とは相手が違うぞ。そのつもりで返事をしろ。頭から脅されて源八は青くなった。半七はすっと寄ってその片腕を掴んだ。さあやろう。この腕に縄がかかるかかからねえかの分かれ道だ。返事をしろよ。返事をしねえかよ。掴んだ腕を揺すぶられて、源八はいよいよ震えた。親分のおっしゃる通り、実は三人の後をつけて。寺の中まで入り込んだな。それからどうした？三人は案内もなしに上がり込みました。坊主はいたのか？住職なしょもいました。三人は住職の居間へ通って、この六畳だな。そうです。住職もなっしょも小無双も女もみんな一緒に寄り集まって、ここで酒を飲み始めました。おめえはそれをどこで覗いていた？庭から回って、あの大きい芭蕉の陰で。すると、出し抜けにたもとを掴んで引っ張るやつがあるので、驚いて振り返ると、おかまばあさんか、と半七は笑った。おかまは私をむやみに引きずって、表の玄関の方まで連れ出して、私の手に一部の金を握らせて、さあ早く出て行け、ぐずぐずしているとお前の命がないというので、私もなんだか気味が悪くなって早々に逃げて帰りました。おめえはおかまと心安くしているのか？別に心安いというわけでもありませんが、あのばあさんは小金を持っているので、時々ちっとぐれえの小遣いを借りることもあるんです。いえ、何、借り倒すなんていうことはできません。あのばあさん、なかなか厳重ですから。言いかけて、源八は 目口をぶつ、やぶかを袖で払った。一生懸命の場合でも、ここらの名物のやぶかには彼もへきへきしたらしい。半七も群がってくるやぶかを防ぐ術がなかった。四。そこで話は後戻りをするが、おめえはなんで俺たちの後をつけてきたのだと、半七は聞いた。それについて、源八はこう答えた。彼はさっき、緑屋の近所を通りかかると、店の女中たちに送られて出る二人の客の姿を見た。源八も道楽者であるだけに、この二人をただの客ではないらしいと鑑定して、女中にそっと尋ねると、彼らは三河町の半七とその子分であるという。それを聞くと、彼はにわかに一種の不安に襲われて、亭主の陣右衛門に相談する暇もなく、すぐに半七らの後を追って、影のようにつけ回していたのである。ただし、自分はお釜から一部の金をもらっただけで、他には何のかかり合いもないと弁解した。おめえはその後にお釜に会ったか、と半七はまた聞いた。ここの井戸から四人の死骸が上がったという評判を聞いて、私もすぐに駆けつけてみると、お釜も来ていました。何しろ最初に死骸を見つけた本人ですから、名主さんたちからいろいろのことを聞かれていましたが、私はなんだか気がとがめるので、なるたけ後ろの方へ引き下がって遠くから覗いていました。その時ぎりで、お釜に会ったことはありません。死骸を見つけたのは十五夜から四日目だと言うじゃねえか。その間に一度もお釜に会わなかったのか。会いませんでした。この時、庭口から松吉が大急ぎで帰ってきた。八月の秋の日はまだ暑いので、彼は襟元の汗を拭きながら言った。親分、お釜はいませんよ。うちにいねえのか。荒物屋の店はがら空きで、どこへ出て行ったのか、近所の者も知らねえというのです。何しろ、こっちの方も気になるので、案内の男だけを見張りに残しておいて、わしは一旦引っ返してきたのですが、どうしましょう。どうにも仕方があるめえと、半七は舌打ちした。ゲスの知恵は後から出る。こうと知ったら、早くあのババアを引き上げればよかった。そこで頼んだものを持ってきたか。店へ入って探してみたら、毎日の売り上げをつけておく小さい帳面がありました。これじゃあ役に立ちませんか、と、松吉は懐からわらばんしの帳面を出してみせた。何でもいい。半七はその帳面を受け取って、かの結び組の十五夜御用人と引き合わせると、松吉も縁へ這い上がって覗き込んだ。なるほど、似ているようですね。似ているじゃねえ。確かに同室だ。この寺へはいろいろの奴らが寄り集まってきて、その置き手紙を木魚の口へ投げ込んでおいて、何かの打ち合わせをすることになっているらしい。そこまではまずわかったが、さて、この十五夜御用人。誰に用心しろというのかな。言いかけて、また何か思い出したように、半七は向き直った。おい、源八。おめえはその芭蕉の陰で立ち聞きをしていて、何にも話し声は聞こえなかったか。声が低いので、よく聞き取れませんでした。ただ一度、善信という、なっしょ坊主が、 この縁側から月を眺めて、ああ、いい月だ。諏訪神社の祭りももうすぐだなと言うと、住職の伝達が笑いながら、諏訪の祭りが見たければすぐ出て行け。10月までには間に合うだろうと言って、みんなが大きい声で笑っていました。諏訪の祭り、信州かな、と松吉は口を出した。いや、信州の諏訪は10月じゃあるね、と半七は打ち消した。10月の祭りならば長崎の諏訪だろう。九州一の祭りで大層立派だそうだ。そんな話を誰かに聞いたことがあるようだ。長崎か。長崎か。長崎を口の内で繰り返した後に、半七は証拠の結び文と売上帳を懐へ押し込んだ。いつまでここに罠をかけていても、化け猫や狐がやすやすとかかってきそうもねえ。ともかくも一旦引き上げて緑屋へ行くとしよう。荒物屋の方はどうしますねと松吉は聞いた。あの男にばかり任しちゃおうかれねえ。おめえも行って気長に張り込んでいろ。俺もいずれ後から行く。源八はいつまた呼ぶかもしれねえから、うちへ帰っておとなしくしていろよ。決して外へ出ちゃならねえぞ。源八は幾度か頭を下げて逃げるように出て行った。半七も松吉も続いて出た。あの野郎はどうでした？妙におこついているじゃありませんか。と松吉は小声で言った。道楽者と言ったところで安い野郎だ。あいつ案外の正直者だから何かのおとりになるかもしれねえ。まあ、当分は話しがいだ。途中で松吉に別れて、半七は再び緑屋の角に立った。またお邪魔に出ました。日の暮れるまで往来に突っ立ってもいられねえから、軒下を借りに来ました。どうぞ、構わねえでおいてください。もちろん、それは一通りの挨拶で、緑屋でも構わずに捨てておくはずはなかった。半七は愛想よく迎えられて、再び2階の小座敷へ通されると、陣右衛門も後から上がってきた。どうだね、お前さんの目利きは。大抵見当はついたかね。お先真っ暗で目も鼻も聞きませんと、半七は笑った。何しろ日が暮れてからもう一度出直してみたいと思います。じゃあ、ゆっくり休んで行きなせえ。古寺へ化け物の詮議に行くのは、やっぱり夜の仕事だろうな、と、陣右衛門も笑った。そこでどうだね。源八のやつを呼びにやろうか。源八は来ましたよ。寺へか。お前さんたちの後をつけて。あ、バカ野郎め。定めし、脅かされたろうな。脅かしもしねえが、ちっとばかり口を取っておきましたよ。そこで、ちょいと伺いたいのですが、ここらに長崎者はいませんかね。長崎者。そんな恩僕の者は住んでいねえようだが。いや、ある、ある。この近所で荒物屋をしているお釜という女。それ、さっきも話した通り、古井戸の死骸を最初に見つけ出した女だ。長崎だかどうだか確かには知らねえが、何でも遠い九州の生まれだと聞いたようだ。それがどうかしたのかえ。いや、どうということもねえのですが、そのお釜というのが影を隠したらしいので。 お前さんも知っていなさるか知らねえが、源八は十五夜の晩にあの寺でお釜から一部もらったそうですよ。仁右衛門は目を丸くした。あの野郎、俺には隠して言いやがったが、そんなことがあったのかい。してみると、あいつもいよいよ、かかり合いは抜けねえ。お釜という女も、ただはおかねえやつらしいな。そうでしょうね、と、半七は、タバコを吸いながら考えていた。秋の日も、やがて暮れかかって、再び酒と魚が持ち出されたが、半七は、酒を辞退して、夕飯を食った。その箸を置いて茶を飲んでいるところへ、松吉がつまらなそうな顔をして帰ってきて、お釜は未だに姿を見せないと言った。おそらく再び帰らないのであろうと、半七は想像した。俺もそうだろうと思った。おめえもここで夕飯のごちそうになれ。仕事はこれからだ。裏の田んぼに秋の河津が泣き出して、夜風が冷え冷えと身に染みてきた頃に、半七と松吉は身支度をして緑屋を出た。松、しっかりしろよ。さっきも言う通り、今夜の怪物は化け猫に古ぎつねだ。引っかかれねえように用心しろ、と、半七は笑いながら先に立った。龍頭寺に行き着いて、二人は暗い本堂の真ん中に座り込んだ。あいにくに宵闇の頃であるのが、二人にとっても都合がいいようでもあり、悪いようでもあった。半時ほども黙って座っていると、やぶかが四方からものすごいほどにうなってきた。ひどいかだめ、と、松吉は左右の袖を払いながら言った。これじゃあやりきれねえ。昼間でさえもあの通りだ。夜は風目と覚悟しなけりゃならねえ、と、半七は言った。まあ我慢しろ。かばかりじゃねえ。今に化け物が出るだろう。かの声、虫の声、古寺の闇はいよいよ深くなって、屋根の上をゴイサギが鳴いて通った。二人は根気よく座り込んで夜を更けるのを待っていたが、やがて四つ、午後十時に近い頃までも、彼らを驚かすような化け物は出なかった。松吉は少し待ちくたびれたように囁いた。親分、化け物はまだ来ねえかね。秋の夜は長え。化け物の来るのは牛蜜と決まっていら。まったく、秋の夜は長え。ここらで一服吸ってもいいかね。いけねえ。日打ちの日は禁物だ。嫌に暗い晩だね。暗いから火は禁物だというのだ。その暗い夜を照らすような稲妻が軒先をかすめて弱く光った。稲妻は秋の癖である。それは不思議でもなかったが、別に半七らを驚かしたのは二人が控えている本堂の庭先に一人の女が佇んでいることである。女は縁に近寄って首を伸ばして内を伺っているらしく、稲妻に照らされた顔は青白く見られた。いつの間に忍んできたのか知らないが、自分らの目の先に怪しい女の顔が出し抜けに浮き出したので、二人とも思わずぎょっとする暇もなく、稲妻は消えて元の闇となった。化け物はいよいよ現れたのである。半七はすぐに立って暗い庭先に飛び降りた。これと同時にかの古井戸あたりでも 何か飛び込んだような水の音が聞こえた。半七は暗い中で声をかけた。松、井戸の方へ回ってみろ。稲妻はまた光った。怪しい大きい人は芭蕉の陰に隠れて、手には合い口のようなものを持っているらしかった。五。お話はまずこのくらいにしておきましょうと半七老人は言った。どうです。大抵はお分かりになりましたか。まだわかりませんと私は自分の神経の鈍いのを恥じるように答えた。その女は無論捕まえたんでしょうね。女ですか。一人は捕まえたが、一人は逃がしてしまいましたよ。じゃあ、二人ですか。一人は合い口を持っていた女。そいつは刃物を振り回して、私に切ってかかってきましたが、こっちも商売ですから、空手でどうにかねじ伏せてしまいました。もう一人の女。例の古井戸の方へ忍んできた奴は松吉を突きのけて逃げたんです。何しろ真っ暗闇ですからね。井戸へ飛び込んだのは誰なんです?飛び込んだのじゃない。投げ込んだのですよ。男の死骸を。男の死骸。源八という奴の死骸です。源八も殺されたんですか?かわいそうに殺されました。一体その女たちは何者ですと私は聞いた。一人はおまんという女で、若いように見えても26でした。もう一人は例のおかまという女で、こいつは年に似合わない頑丈な婆さんでした。と老人は説明した。そこで、あなたも大抵お察しでしょうが、龍頭寺という古寺は悪い奴らの隠れ家で、芝居や草造紙にもよくありますが、とかく古寺なんていうものは山賊なんぞの住みかになるもので、この寺もしばらく無人の空き寺になっているうちに悪い奴らが巣を作ってしまったんです。しかし、いつまでも空き寺にしておくと、いつ他の重曹が入り込まないとも限らないから、いっそ自分たちが占領してしまう方がいいというので、善達と善信、この二人が、住職と那須に化けて住み込むことになったんです。どっちも田舎の坊主上がりで、お経の読み方や木魚の叩き方ぐらいは知っていたそうですが、何しろ二人とも食わせ者で、世間をごまかすために首相らしく金なんぞをちんちん鳴らして近所を宅発に歩いていたというわけです。じゃあ、小僧二人も偽物ですね。もちろん、これも偽小僧。芝居ならば、忠臣蔵の本蔵とか、ケヤ村のお園とかいうところです。ご承知でもありましょうが、坊主や小僧は寺社奉行の支配で、町方では迂闊に手をつけることができないのですから、そこを見込んで思い思いに化けたんでしょう。こいつらは徒党を組んで大きい町人や旗本屋敷を荒らし回って相当にまとまった仕事をしていたらしいんです。この一件の一月ほど前に東両国の支社へ押し込みに入った二人組がありましたが、その晩は蒸し暑いので一人の奴が覆面を取って顔の汗を拭くと、それが坊主頭であったので、 偽の者はまた驚いたということです。私はその話を聞いて、この頃ここらに坊主頭の悪い奴らが立ち回っていることを知っていたので、竜頭寺の坊主どもも、あるいはそんな仲間じゃないかと、まず第一に思いついたんです。そこで古井戸の死骸ですが、出家二人と小無双二人が、一度に身投げをするのもおかしい。おまけにその死骸が水を飲んでいなかったと言いますから、身投げではないように思われます。しかし、他人が殺して投げ込んだのならば、体に何かの傷跡が残っていなければならない。たとえ毒殺にしても、やっぱり何かの跡が残って、検死の役人たちにも知れるはずです。他人が殺して何にも跡形が残らないのは、眠り薬の他はないということを、私はかねて医者から聞いていました。眠り薬というのは、モルヒネです。今日ではどうだか知りませんが、江戸時代の検死では、眠り薬で死んだのを鑑定することはできなかったようです。しかし、その眠り薬というものが、その時代には容易に手に入らない。かの四人は何者にか眠り薬を飲まされて、古井戸へ投げ込まれたのじゃないかと、私も最初から疑っていたんですが、さて、その薬の出所がわからない。そのうちに、源八の口からこんなことを聞きました。さっきもお話申した通り、なっしょ坊主が諏訪の祭りの噂をしたというんです。それが信州の諏訪でなく、長崎の諏訪らしいので、私は気がつきました。さては、こいつらの仲間のうちに、長崎に関係のある奴が混じっている。長崎ならば、異国の商船が絶えず出入りをしている土地ですから、モルヒネの眠り薬を手に入れることができる。そこで、緑屋のじいさんに聞いてみると、荒物屋のおかまは九州の生まれだというので、いよいよ、長崎に縁のあることがわかりました。そこで、そのおかまというのはどういう人間なんですかと、私もいよいよ興味をそそられて聞いた。おかまは果たして長崎の人間でした。死んだ亭主の名は徳之助といって、20年ほども前から、夫婦連れで国を出て、何かの縁を頼って、はじめは江戸の品川にわらじを脱ぎ、それから山手あたりを流れ渡って、最後にこの押上村に落ち着いて、15、6年も無事に暮らしていたんです。生まれ故郷を遠く離れて、なぜ江戸山外へ出てきたのか、それはよくわからないんですが、何か良くないことをして江戸へ逃げてきたんだろうと思われます。こう言えば、まず大抵は想像がつくでしょうが、長崎の祭りを恋しがった善信というなっしょは、お釜の夫婦にゆかりのあるもので、実はお釜の甥にあたるんです。善信は、子供の時から長崎在の小さい寺へ小僧にやられていたんですが、これも何かのしくじりがあったんでしょう。5、6年前から国を飛び出して、おばのお釜を訪ねてくる途中、東海道の三島の宿から善達と道連れになって一緒に江戸へ出てきたんです。その道中のことはよくわかりませんが、江戸へ着いた頃には二人とももう相当の悪者になっていたようです。この二人は 竜頭寺の空き寺に巣を作るようになったのも、お釜に教えられたんでしょう。そのうちに、お釜の亭主の徳之助が死んだので、死骸を竜頭寺へ葬って、その墓参りにかこつけて、お釜は始終出入りをしていたんです。そんなわけですから、お釜はみんなの悪事を承知しているどころか、そいつらが盗んできた品物をより分けて、経遣いや湯かんば貝などに売りさばいていたんですが、近所の者は誰も気がつかなかったと言えます。小無双は何者です。やっぱり長崎の生まれですか。いや、これは長崎じゃありません。二人とも北国筋の浪人だと言っていたそうですが、本当の身元はわかりません。一通りの武芸はできたようですから、ともかくも大将を刺した人間の果てには相違ありますまい。二人は兄弟でもなく、おじおいでもなく、一人は石田、一人は水野と言っていたそうですが、もちろん偽名でしょう。どこでどう知り合いになったのかも知りませんが、石田と水野も竜頭寺の仲間入りをして、前にも言ったように、大きい町人や旗本屋敷を荒らし回っていたんです。そうして幾年の間はうまく世間の目をくらましているうちに、ここに一つの悶着が起こりました。おまんという女の一件ですか。あなたも若いだけに、そういう方へはすぐに神経が働きますねと、老人は笑った。お察しのごとく、そのおまんが悶着の種で、こいつは長崎の女郎上がりで19の年に大阪の商人に受け出されていったそうですが、間もなく店の若い者と一緒に駆け落ちをして途中で捨てたのか捨てられたのか、ともかくも自分一人で江戸へ出てきて、それから寝かけ暴行やいろいろのことをやっていたんです。何でも、雪の降る日に本所の馬場あたりへ行く途中、ただの薬師の前でにわかに尺が起こって悩んでいるところへ、小無双の石田が通りかかって解放して、自分の隠れ家の竜頭寺へ連れ込んだというんですが、いずれ女の方から持ちかけたか、男の方から誘いかけたか、何かの理屈があるんでしょう。ところが、このおまんというやつは、女郎上がりの腕のすごい女で、石田と水野と善達と善信の四人を、みんなうまく丸め込んで、自分がこの四人組の対象分のようになってしまったんです。こうなると、男は意気地がありませんね。あははは。しかし、おまんは竜頭寺に同居しないで、深川の方に、昇宅風の洒落た暮らしをして、上辺は囲い物かなんぞのように見せかけて、時々に寺へ通ってきていたんです。それだけなら、まだよかったんですが、四人の中では、善信が一番若い。今年25で、おまんよりも一つ年下です。ことに双方が同国の長崎と言うんですから、おまんは誰よりも善信を余計に可愛がるような素振りが見える。それが他の三人には面白くない。そのやきもち喧嘩から仲間割れができて、おまんは善信を連れてどこへか立ち去るという。それを善達が仲裁して、一旦は無事に収まったんですが、善達とても 内心は面白くない一人ですから、結局は石田や水野と心を合わせて、十五夜の晩に月見の小酒盛りを催し、酔っ払ったふりをして喧嘩を吹っかけて、その場で全身を殺してしまう。おまんがあくまでも全身をかばうようならば、これも一緒に殺すより他はないということに相談を決めたんです。こういう奴らでも色恋の恨みは恐ろしい。三人は我が身の破滅になるとも知らずに、十五夜の来るのを待っていると、どうしてか、おかまのばあさんが、その秘密を悟ったんです。おかまも人情で、自分の老いは可愛いのですから、そのことをそっと知らせてやろうと思って、十五夜の昼に、竜頭寺へ来てみると、おまんもいない、男四人もいない。そこで、かの十五夜御用心を書いて、木魚の口へ押し込んでおいたというわけです。今日で言えば、この木魚は郵便ポストのようなもので、誰もいないときは、このポストへ結び文を押し込んでおいて、何かの打ち合わせをする約束になっていたんです。なかなか用心深く、考えたもんですよ。しかし、その木魚のポストを誰が開けるかわからない。全身かおまんが開ければいいが、他の三人が開けることになって、せっかくの結び文が他人の手に渡ってしまっては、ご用心がご用心にならない。おかまも、ないないそれを心配していると、その日が暮れてから、おまんが深川から通ってきて、何かのようでおかまの店へも寄ったので、おかまは、これ幸いと思って、十五夜ご用心の一件をおまんに囁くと、おまんもうすうすそれを察していたので、万事は私に任せておきなさいと言って帰った。その帰り道で源八に出会ったので、おまんはわざとしらばっくれて、神明様はどこですなどと聞いたんです。源八はおまんを知らなかったんですね。坊主たちは格別、おまんと小無双二人はよほど出入りに気をつけていたと見えて、もっとも今と違って、人家はまばらで、あたりには田や畑が多いんですから、近所の者もよくは知らなかったそうです。源八も知らないで馬鹿された。まったく悪い狐です。その狐にしつこく絡みついてくるので、おまんも内心持て余しているところへちょうどに、石田と水野の混争が来合わせて、源八はたちまち図伝道という始末。それから、おまんと混争の三人連れは、源八に後をつけられたとも知らず、竜頭寺へ帰って、全達全身と五人一座で、いよいよ、月見の主演を始めると、どの人にも酔いが回って、喧嘩を仕掛けるはずの石田がまず倒れる。続いて全達が倒れる。次に全身が倒れる。最後に水野が倒れる。小栗半眼の芝居じゃないが、将棋倒しにバタバタということになってしまったんです。これにはおまんも驚いた。というのは、例の眠り薬の一件で。おまんは喧嘩の先手を打って、善達と石田と水野の三人に眠り薬を飲ませるつもりで、その計略は成就したんですが、どうした間違いか、全身にも飲ませてしまって、 これも将棋倒しのお仲間入りをしたので、おまんも、はと思ったが、今さらどうにもならない。そこへおかまも様子を伺いに来たので、二人は相談の上で、四人の死骸を順々に抱え出して、古井戸へ沈めることにした。しかし、いつまでもそのままにしても置かれないので、それから四日目に、おかまが偶然見つけ出したようなふりをして、にわかに騒ぎ始めたというわけです。木魚のポストは誰も開けなかったんですね。誰も開けなかったと見えます。ご用心が何の役にも立たないでこんな騒ぎになってしまったので、おまんもおかまも、もう忘れていたんでしょう。私が乗り込んだ5日目まで結び組はちゃんと残っていました。これで事件の真相は明白になったが、まだわからないのは二人の女がその後も古寺へ出入りして、かの源八をも同じ井戸に葬ったことである。それについて半七老人はさらに説明を付け加えた。眠り薬の手違いでこんなことになった以上、おまんもおかまも思い切りよく別れてしまえばよかったんですが、二人にはまだ未練がある。四人がこれまでに盗んだ金や右から左に処分することのできないような金目の品々が、寺のどこにか隠してあるに相違ないというので、二人は人目につかないように忍び込んで、墓場や床下を掘ってみたり、趣味壇をかき回してみたり、心当たりの場所をいちいち探していたが、それがどうも見つからない。そこへ私たちが乗り込んできたので、目の早いおかまは、すぐに自分の店を抜け出して、ことの成り行きを伺って言うと、源八が土地を組んで、私たちに調べられることになった。一旦は無事に返されたものの、油断していると源八のような奴は何を喋るかわからない。ことに十五夜の晩に一部の金をつかませたという秘密もあるので、おかまは、おまんと相談して、源八をどこへか呼び出して、例の眠り薬を一服持ってしまったんです。大方、おまんが色仕掛けか何かで、すごい腕を振るったんでしょう。決して外へ出ちゃならないと、私が源八に固く言い聞かせておいたのに、うっかり誘い出されたと言えます。その死骸を近所の川へでも投げ込んでしまえばいいのに、同じ寺の古井戸へ運んできたのが、二人の女の運の月で、たちまち私たちの網に引っかかったんです。こいつらに限らず、犯罪者というものは、とかく同じことを繰り返す癖があるので、それがいつでも露見の短所になる。まったく不思議なものです。源八の死骸は誰が運んできたんです。女たちの手には負えないでしょう。源八は小柄の男で、おかまは頑丈な女ですから、自分が追っていったということになっているんですが、実際はどうでしょうかね。緑屋の陣右衛門は片身になっていますが、昔の古文のうちには今でもブラブラしているヤクザがいる。そんな奴がいくらかの鼻薬をもらってお釜に手を貸してたんじゃないかとも思われますが、陣右衛門の顔に免じてそこはまあ、うやむやにしてしまいました。おまんはあなたに捕まって。 それから、お釜はどうしました。一旦は逃げましたが、五六日の後に、深川の鬼鎮宿で挙げられました。お釜は、竜頭寺に隠してある金に未練が残っていて、ほとぼりの冷めた頃にまた探しに行くつもりであったそうです。悪党のくせによくよく思い切りの悪いやつで、そこがやっぱり女ですね。問題の眠り薬はどっちの女が持っていたんです、と私は最後に聞いた。いや、それがおかしいので、と老人は笑った。おまんはおかまから受け取ったといい、おかまはおまんから受け取ったといい、両方で押し合いをしているんです。もうこうなった以上は誰が持っていようとも在家に重い軽いはないわけですが、それでもお互いに強情を張って、しまいまで素直に白状しませんでした。しかし、私の鑑定では、おまんが持っていたんでしょうね。